皆さんおはようございます。今年の11月に米国では大統領選挙が行われます。そして来年の2021年の1月には新しい大統領が就任します。よその国の大統領に誰が就任しようと、選挙権のない日本人には全く関係のない話だと実は言えないような世界、時代になっていると思います。今やアメリカの大統領が SNS の Twitter でつぶやくたびに、世界経済をはじめ外交関係、金融市場の動向に瞬時に大きな影響を与えるようになっています。昔からよく言われる言葉で、表現で、アメリカが、米国がくしゃみをすれば、日本は風邪をひく。まあ、そのくらいの影響関係にあります。多分この第二礼拝に出席している半分以上の方は、43年前ここにいなかったと思います。まあ、半分以上の方はいたかもしれません。私自身忘れられません。2020年ですけども、43年前、第39代米国大統領に就任したジミー・カーター氏の就任演説を覚えている方いらっしゃるでしょうか。1977年1月20日です。まだ私も大学生でしたけども、今でもはっきりとジミー・カーター大統領の就任式のことを覚えています。その時の就任演説の一部をですね、皆さんにご紹介したいと思います。私の高校の先生であるジュリア・コールマンはこのように言いました。我々は変わっていく時代に適応しなくてはなりません。ただし変わらない信条を持って、途中飛ばしますけど、私の前には1789年に最初の大統領が就任式に使った聖書があります。そして私は私の母親が数年前にくれた聖書の御言葉の時代を超越した古代の預言者ミカの忠告の箇所を開いて就任の誓いをしたところです。主はあなたに告げられた人よ、何が良いことなのか。主があなたに何を求めておられるのか。それはただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。皆さんの今朝の週報の内側、お手元の週報の今週の聖句に記載されている御箇所6章8節の御言葉を持って、ジミー・カーター氏は、謙虚に大統領としての就任の誓いを43年前に宣言しました。43年前以上に現在を生きる私たちにとって、激動と変動の時代に生きていると思います。御箇所6章を通して示されている変わらぬ信条が神の忠告の言葉に表されていると思います。今朝の御言葉を通して私たちにとってのこの変わらぬ信条とは何なのかをご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天皇おっしゃる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧をそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、 あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ、今朝もそれぞれの心の必要に合わせてあなたが語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。どうぞ語られた御言葉を今週のそれぞれの生活に持って帰ることができるように、心に留めることができるように助けてください。またこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書の御箇所6章を開きください。最初に6章の1節2節をもう一度読みします。さあ、主の言われることに聞け。立ち上がれ、山々に訴えよ。諸々の丘にあなたの声を聞かせよ。山々よ、聞け。主の訴えよ。変わることのない地のもといよ。主がご自分の民を訴え、イスラエルと論争される。旧約聖書の預言者たちは、主なる神のスポークスマン、またはメッセンジャーとして、イスラエルの民の罪に対する神からの告発、神からの訴えを語っていました。預言者アイザヤと同じ代に活躍した預言者ミカは、主に南王国のユダに対して神への不誠実、律法、人々に与えられている掟に対する怠慢と、そして責任放棄等について、法廷で、あたかも法廷で、検事が被告の罪を訴えるように告発しています。3節と4節では、神ご自身の陳述、この申し立てが預言者のミカを通して語られています。イスラエルの民の歴史において、いつも忘れてはならない出来事は、神によって召し出されたモーセの指揮のもとに、エジプトの苦役から解放されたこと、奴隷の家から贖い出されたことでした。ですからイスラエルの民は、杉越の祭りを祝うことが決められていました。で、私たちにとっては、この主の晩餐を持つことが、これに当てはまります。もう一度3節4節を意味します。私の民よ、私があなたに何をしたというのか、どのようにしてあなたを煩わせたというのか、私に答えよ。私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたをあがない出し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。南王国ユダで、神への背信の罪として行われたことは、エルサレムの神殿礼拝を敵国アッシリアの影響を受けて、異教の偶像礼拝に変えてしまったことです。続く五節を読みします。私の民を思い起こせ、モアブのバラクは何を企んだか、ベオルの子バラムが彼に何と答えたか、スティムからギルガルまで何があったか。それはあなたが主の正しい技を知るためであった。イスラエルの民が行ったこのおぞましい瞳ごく、幼い子供を異教の神々への生贄として燃える火の中に入れて捧げていたということです。続く6節7節を読みします。何をもって私は主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の捧げ物、一切の子牛をもって御前に進むべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の背きのために、私の長子を、私の魂の罪のために、タイの身を捧げるべきだろうか。子供を、自分たちの子供を、異教の神へ生贄として、偶像に捧げることは、旧約聖書のレビ記18章で明確に禁じられていました。 その箇所18章の21節、レビ記の18章21節で見します。また、自分の子供を一人でも火の中を通らせて、モレクに渡してはならない。あなたの神の名を汚してはならない。私は主である。このように、主のイスラエルの民に対する告発は、具体的なイスラエルの罪、偶像礼拝と邪悪な行いを陳述、申し立てています。旧約聖書に記されている創造主の神とイスラエルの民との関係は、常に現代の私たちと神との関係を考えさせられるものがあります。大切なことは、聖なる神は清く私たち人間の罪を憎み、そして怒りを持って告発されるということです。悪いことは悪いと預言者は神の告発をはっきりと伝えます。けれども、この告発のメッセージと同様に、同じ時に、人間の咎を許し、罪を見過ごされる神の愛の姿も預言者は伝えています。どうすれば神に対してへりくだり、罪を認めて、悔い改めることができるんでしょうか。どうすれば神の慈しみ、恵みに預かり、聖なる神との関係を修復、取り戻すことができるんでしょうか。ミカはその答えを、神のメッセージを8節でこのように伝えています。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主があなたに何を求めておられるかを、それはただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだって、あなたの神と共に歩むことではないか。神が私たち人間に期待していることは三つのことでした。公正を行い、誠実を愛し、へりくだって神と共に歩むことでした。これら三つのことを覚えることは簡単なことだと思います。公正、誠実、謙遜。主と共に歩むための三つのこと。公正、誠実、謙遜。けれども、堕落したこの世界に生きるキリスト者として、そう簡単にこれら三つのことを普段の生活で実践することは難しいと思います。神はイスラエルのために何が民として良いことであるかを告げています。ですから、主の教えを守らなかった人々は、主の怒りと告発を受けても全く弁明の余地がありませんでした。預言者ミカの特徴は、イスラエルの崩壊を最初に預言した預言者でした。そして、ミカの預言通りにエルサレムは陥落してしまいました。ミカは神が期待される誠の礼拝の仕方、神への態度、姿勢をイスラエルのために問いただしていました。それは神の前に正義を行い、誠実を愛し、自分の弱さや罪を認めて主の前にへりくだり、神と共に日々歩むことを願うことでした。冒頭で元米国大統領ジミー・カーター氏の就任演説に今朝のテキストであるミカ書6章の8節が引用されていることをお話ししました。その就任演説の終わりの部分でジミー・カーター氏はいくつかの将来に向けての希望について次のように話しています。3年前に生まれてなかった人手を挙げてとは言いませんけど、この文脈ですけど、ベトナム戦争が終結してアメリカの社会は自信を失ってました。大きな犠牲を出して失敗をして自信のないアメリカでした。その時に大統領となったジミー・カーター氏はこう言っています。我々はアメリカ合衆国の人々は明らかに深刻で確固たる意図を持って自信を取り戻さなければならない。 そして私が大統領の職を辞すときに、人々が我々の国に行ってそう語るような希望を私は持っている。我々が預言者ミカの言葉を思い出し、謙虚さ、慈悲、そして正義を取り戻す希望、我々を人種や地域や宗教の違いで分離するような障害を取り壊し、障壁を取り壊し、不信が渦巻くところに多様性を尊重した一致を築く希望。今朝2月の最初の聖日ですから、これより聖餐の時を持ちます。聖餐を分かち合う前に、2つのことを心に留めていただければと思います。まず、預言者ミカは、主の告発を受けたために、神の怒りと裁きという絶望的なメッセージを伝えたわけではないということです。他の旧約聖書の預言者と同様に、憐れみ深い神はイスラエルの民を見捨てることができず、彼らが立ち直る、神との関係を回復することができるように、救いの希望のメッセージをミカに託しました。それは、私たちの救い主、イエス・キリストを指し示すメッセージでした。今、ミカ書の6章を開いてますけども、4章まで遡ってですね、4章の6節から8節をお読みしたいと思います。4章の1節は、その終わりの日ということを語っています。6節、その日、主の言葉、私は足を引きずる者を集め、追いやられた者、また私が苦しめた者を呼び集める。私は足を引きずる者を残り者として遠くへ移された者を強い国民とする。主である私がシオンの山で、今よりも常しえまで彼らの王となる。あなたは羊の群れの櫓、娘シオンの丘、あなたにはあのかつての主権、娘エルサレムの王国が、戻ってくる。神が再びイスラエルの民を、離散したイスラエルの民を集め、その王となり、敵の攻撃によって崩壊した都エルサレムの王国が再び戻ってくる希望をミカは語っています。また、次の5章の2節では、ベツレヘムから神のためにイスラエルを治める者が出現することが予言されています。5章の2節。ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。御子イエス・キリストがベツレヘムに誕生する。救い主イエス・キリストの到来をミカは予言しています。旧約聖書の、先週はイザヤ書から話しましたけど、イザヤとかエレミア、そして今日のミカという預言者について学びたい方、教会都市にイスラエルの預言者っていう本が2冊、ジョーとゲであります。で、この作者、アブラハム・ジョシュア・ヘシェル教授はユダヤ教の教師でした。これほど旧約聖書に精通している方はいないというほど立派な学者でした。このヘシェル教授は神の告発にある怒りには、憐れみがこもっていることを、この御箇所の7章の箇所を指摘して、次のように語っています。7節から9節ですね。7章の7節から9節をお読みします。しかし、私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の言うことを聞いてくださる。私の敵を私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がる。私は闇の中に座しても主が私の光だ。 私は主の激しい怒りを身に受けている。私が主の前に罪あるものだからだ。しかしそれは主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。主は私を光に連れ出してくださる。私はその義を見る。ヘシェル教授はこのように言っています。ミカが我々に残した数々の偉大な洞察の一つに、神の怒りをどう受け入れ、これらをどう持ちこたえるかの工夫がある。こうした受容の力は我々が主に対して罪を犯したという自覚と、神の怒りは神が我々を永遠に捨てられたことを意味していないという確信から湧き出てくる。憐れみがこもっている。神の怒りには憐れみがこもっている。我々は倒れるとき起き上がる力を与えられる。闇は暗鬱ではない。闇の中に座しているとき、神は我々の光である。これから聖餐の時を分かち合いますが、今一時それぞれが聖なる神に対して言い争わなくてはならない弱さと罪を思い巡らすと同時に、神の罪に対する怒りの中に、私たち全ての人間に対する決して変わらぬ憐れみがあることを感謝して、この聖餐に臨みたいと思います。お祈りいたします。主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるかを、それはただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。恵み深く、憐れみ深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝の御箇所、六章の御言葉をありがとうございます。主よ、あなたは私たち人間を愛しておられます。また、この世界を救うために、贖うために、今も働いておられることを覚え、ありがとうございます。また私たち人間を死の滅びから救うために、御子イエス・キリストを十字架に備え、私たちの罪の贖いとして与えてくださったことを覚え、感謝いたします。あなたが人間の罪を憎まれる方であり、また怒りを持って罰せられる方であることを覚えます。と同時にあなたは、あなたの御前にへりくだり、罪を認め、悔い改めるものを許してくださり、またあなたの御恵みによって永遠の命を与えてくださる方であることを感謝いたします。主よ、どうぞ今私たちが生きているこの激動と変動の時代の中にあっても、あなたから教えられている聖書の大切な変わらぬ御言葉の信条を、原則を持って生きることができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、これより求める聖餐の時をあなたにお委ねして、私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。